お祈りいたします。御言葉なる主を褒めたたえます。主が今日も語ってくださり、聞かしめてくださり、その言葉によって生きるように幸いを与えてくださって感謝します。どうかその神の恵みのうちにあって、本当にその御言葉通りに生きられるように一人一人に働いてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。多くの人の中でイエス様が弟子を選ぶにしても、本当に今の私たちが考えたら、なぜそういう人たちを選んだだろうなと思う、そういう人たちを選びました。学者も選ぶなかったし、また本当にお金持ちや地位のある、そういう社会的に褒めたたえられるような人を選んだのではなく、本当に世の中で見たら小さきもの、そういうものたちを選びました。その選びは神の知恵だと聖書は言っています。で、今も同じなんですよ。皆さん あのよく知ってる言葉の中で、お金持ちが天国に入ることはあのラクダが針の穴入るよりも難しいとあります。お金持ちって誰でしょうか。いくら以上持ったらお金持ちでしょうか。私たちがどんなにたくさんのお金を持ってても、これが全て神のものであり私のものではないと言ったら、その人はお金持ちじゃありません。ただ託されてる本当にあの管理者でしょう。でもあの少しの小銭を持ってても、これは私のこれは私のというならば、それはお金持ちなんですよ。お金持ってるでしょ私たちがあの聖書の御言葉を読むときに、私たちの恨み払うためのそういうものではないということなんです。言えばしもべに対して神の御言葉は肉体のその肉体的にもこう上に立てられてる人に従いなさいなんです。なぜならばあなたは自由人だから。わかりますか。あの私たちが本当に世の中にあって泣きに等しいもので、見下されてるもので小さきものだから、その悲しさとその辛さと、それを神様が味方になって、それを強いものに、またあの世にいろんなものを持ってるものに敵対するために私たちを立てる、そういう言葉ではありません。私たち人を敵対しますか。ただ価値観がそれがないというだけのことなんですよ。だからあの小学校も出てない人であっても、博士号を持ってる人であっても、神の前では同じです。またどんな家柄の人であっても、孤児であっても、それは神の前で同じなんです。神様は貧しきものを作り、貧しきものに神様は食べるものと生きる全てを与える方です。ヤモメと孤児の父だと言っています。だから貧しきものは、何か自分が間違いして、何か呪われて、何か自分がダメで貧しきものになったのか。いいえ、貧しきものは神が作ったとありますから、神が作ったんですよ。お金持ちは神様が作ったという言葉はありません。でもその貧しきものに対する私たちの目、私たちを通して神はその人たちを与えるのに、私たちが自分のものと言って、私の生活、私のということで、もしその人たちを見下して、その人たちを蔑むなら、それはその貧しきものを作った神を蔑むことだと聖書は言っています。聖書で言ってる価値観と私たちの価値観は全く違います。私はあの持ってるものはありませんけれど、自分の家族が今みんな救われてますよね。で、自分の兄弟たちがみんな神のしもべとして働いてます。だから私は今家族が救われてない全ての人たちのお母さんになったつもりであり、また私たちの家族はそういう人たちにみんな借りがあるんですよ。なぜならこれは私たちがただ彼らよりもっと愛されて恵まれて救われたのではなく、本当に祈りの母親がいないし、 また本当に支えてくれるそういう信仰の家族がいないそういう人たちに、その祈りの母となり、その人たちの信仰の友となり、そうするために私たちは神様にそのように恵みを与えられ立てられたからなんです。同じくお金も同じなんですよ。あるものとないものとあっても、これは分かっちゃう。神の前ではあるものもないものもみんなが同じく3食食べて、同じく本当に足りるものな、足りないものないように神様が知っているわけです。だから初めに教会が誕生した時、神様どうしましたか？人たちを通して同じく教えました。その教えは、教え通りに生きた人たちはどのようにしました？自分の持ってるものを全部出し、みんな同じく使いました。うちには韓国からも日本からも世界あちこちから人が、全然知らない人たちが違う文化から来て、年もうちの孫からうちの両親からやればもう80歳ぐらい違う、そういう年齢の人たちが、言葉違う文化の違う人たちが一つの屋根の下で一緒に生活をします。そうするとそこで起きることは本当にいっぱいあります。でもその中で神様を私たちがこう見ます。お互いに、私たちの家には主人が神様だけです。だからうちの両親が一番使えてるし、みんなが神の御言葉通りに生きようとするから、みんなが自分のことを主張しない、自分の文化を主張しない、自分の気持ちを主張しない、相手に要求しない、そのことを毎日の生活の中で練習していきます。見事に神様、本当にダメな人間ばっかり選んだなと思うぐらいに、私たちが一緒に生活してみるとダメなことが現れ、外では私たちが本当にどうですか、いい服着て、ね、自分のなんか学位とか言葉遣いで何でもこうちゃんと見せられる。だけど毎日生活してみてください。皆さん家族の中で毎日生活してみると、いろいろつまずきありますよね。本当に主にあって一つとなって愛して御言葉通りに生きようとしてる、その集まりの中で大体十何人が一緒に生活してるんですね。教会としたら小さいし、家族としたら大きい。問題は神様中心の家族であって、私の血筋の家族じゃないということなんです。その人たちがただ一緒に仕えてる、それは私たち家族が神によって救われて、私たち家族がみんな神の働き人になったゆえに、私たちがしなければならない、言えば本当に恵みだったんですよ。だから両親が救われてない人たち、みんな私に親だと言います。で、私は娘だと言うし、息子だと言ってます。なぜ、私は信仰の両親がいます。信仰を持てる両親がいます。で、天国は自分の家族、あなたの家族というのないし、夫と妻とかそんなないから、天国がここに望むというのはそれがない関係でしょう。で、それを実践する生活の中で、見事に私はこの言葉通りだなと思います。神は本当にこんな人を選んだ。進学に行った時に、こんな人がなんで資格に来たんだろう、いつも喧嘩したり、いつも人の悪口言ったり、そこにまた感じくしたり、なんかデタラメいろんなことやる時に、なんでこの人が進学に来たんだろう。本当に疑問に思う時があります。でもそれが神の選びなんだって。 また私があのブログをあのインターネットのブログを本気をしてるのに、私そこに自分の詩とか自分のメッセージをこう載せてるんですけど、その詩を私の証をカピして自分の証として自分のあれに載せてるのを私が見る時があります。クリスチャンでイエス様を伝えようとするのに、私の証ですよ、で私とか子供とどうしたというその部分だけ削って自分に合わせてそこに私の詩を載せて、すごくショックでした。それでイエス様を伝えようとして一生懸命なんですよ。これでイエス様を伝えるということどういうことなんだろう。本当にあのいろんなことを私たちが考えるときに、なんでこの人がクリスチャン、なんでこの人が私の家族、この人がなんでイエスキリストにあって私の体と思える人たちが私たちのそばにいます。でもそれで私がそのブログを閉じようと何回も思いました。でもそうだ、この人が私の体なんだ、この人が私の家族なんだ、だからこそ私はここに今使わされてる、私たちは世に使わされてるんです。私たちは義人のために使わされてるのではなく、私が学ぶべき、私が手本にするべきその人たちのために使わされたのではなく、私はその人たちのために、その人の母親なんだ、その人の私がお姉さんなんだということを自分で自分に言い聞かせ、そうです、人がどのようにしてどういう思惑で伝道しようと教会を建てようと宣教しようと、そうじゃなくて神が私をどうして世に生かして、私の命を引き伸ばして、私をなぜ日本に生かし、なぜ私をそのインターネットの世界に、私をそこに置くのかということを考えるときに、神の御言葉がちゃんとなってるのに私が驚くことじゃないと思いました。世にあって弱い人、世にあってダメな人、世にあって本当に知恵のない人、皆さんは世にあって立派だと思いますか？そしたら本当は神様の前に立てられない。なぜならば世の知恵は神の前には泣きに等しいものなんです。でも知恵なきものを選んだ神は世によって恥ずかしめを受けるんじゃなく、神の知恵によって逆に立たせてください。もちろんそういう人たちがそうしたことが、罪は罪であり、咎は咎であり、悪いのは悪いんですよ。だから悪いから神の子供じゃないのか、悪いからクリスチャンじゃないか、悪いから牧師じゃないか、悪いから神の働き人ならないのか、そうじゃないでしょう。うちの家庭で主人があの働く、救われて働くのに家族とあの親族を顧みなくちゃならないという言葉ありますね。それでそうじゃなければ信仰を裏切ったものであり、また未信者よりも悪いという見言葉があります。みんなが正しくないというわけですよ、家族を顧みないことは。で言いました、ならば正しくて見言葉語れて正しくて神の働き人できる人誰なの。それでうちの主人は神様の愛される資格がないの、神の働き人として立てられる資格がないのと聞きました。で主人には、あなた好きにしなさい、石打たれる時私はそこに一緒に立つから、あなたは タコの、タコだから私はタコのそのなんて
糸車、
糸車だから、私はイエス様に握られてるから、絶対にあなたと私を結ぶこの神の愛という糸は切らないから、切らずに来ましたで神の計画、神の御言葉は成していくんです。神の選びは失敗じゃありません。私たちが選ばれたことは間違いじゃありません。私たち知恵がありませんか？弱いですか？欠陥がたくさんありますか？何かいっぱい世から指摘させられる、人から指させられるたくさんの、そういう本当にダメな人間ですか？それでもいいです。神は選びました。でその選びは間違いじゃありません。ダメなものの集団が教会のようで、そのダメなものの中に働く天地万物を作った誠の神はダメな方じゃありません。その方は私たちを通して現れ、その方の身胸をなし、本当に世を恥ずかしめる方なんです。イエス様が選んだ弟子たち、イエス様が選んだ私たち、私たちを見るのではなく、私たちを選んだイエス様が間違いがないということを信じてください。私たちを選んだイエス様はちゃんと全てを分かってて選んでるんですよ。ペテロを選び、ペテロ一生懸命イエス様についていきます。でも結局十字架の前でイエス様を否定します。イエス様を呪います。でもイエス様それ全部知っています。ペテロが知らなかったでしょ。だからといってイエス様がペテロを切り捨てるのでもなく、ペテロを諦めるのでもありません。皆さんがイエス様一生懸命ついてきて、それでなんか失敗してしまった、本当にイエス様に申し訳ないことをしてしまった、だからといってイエス様皆さん捨てません、叱りません。それを全部知っておられるイエス様が私たちを選んだことは間違いじゃありません。どうしてイエス様は私たちを選び、私たちを期待したんじゃないんですよ。聖霊様が私たちに望み力を与え、イエス・キリストの証人とさせる、これは神の言葉であり、神のなさる技であり、神が成し遂げる神様の御言葉の成就なんです。私たちじゃありません。石をも用いてアブラハムの子孫にする、一番ダメなもの、いやないものをあるようにする、その証明が私です。それに皆さん一人一人だと思います。神様が私たちを召した選んだ理由は、私たちの肉体を誇らせないためだとあります。さあ、私がよくしました、私はこうしました、たくさん祈りました、たくさん賛美しました、たくさんお知しました、たくさん何かしました、いえ、たくさん許され、たくさん恵まれ、たくさん憐れまれ、たくさん慰められ、たくさん神様によって私たちは与えられつつ生きてるんですよ。多くのクリスチャンが神様のために生きると言ってます。いえ、私たちがもちろん今生きるのは私たちのために、死に私たちのために生きるイエス様のために生きるためであるとあります。もはやもう自分のために生きるのではないとあります。でもイエス様のためにどうやって皆さん生きていきますか？私たち葬られてるんですよ。イエス様と共に十字架につけられて、 皆さんが自ら復活しましたか？今自らクリスチャンになりました？自らイエス・キリストの体のうちに行きましたか？でそこに今とどまっていますか？そうじゃないでしょう。私たちが自らしたのではなく、させていただいたでしょう。今日もさせていただくことしかできないんですよ。だからたくさんの働き人が神様に恵みを受けたから恩返さなくちゃダメで、神様が私にこうしてくださったから私もこうしなくちゃダメ、それが重荷となり、それが負担となり、それが自分のなんていうかも、自分で自分をこうプレッシャー与えて自分のストレスとなってしまう。それで それができなかったことが罪の意識となり、それで自分を咎め、自分が挫折してしまう。だったらイエス・キリストの十字架は何のためにあります？イエス様の十字架は私たち自然人がただ私たちがアダムの子孫として生まれた、そういう私たちの肉と私たちの肉体、私たちの情欲と私たちの欲望、全てを釘付けてくれました。皆さん、私の欲が、私の何か考えが、私がだから死ななくちゃダメと言っています。いいえ、皆さんが死のうとしたって死にはしないし死ねません。でも神が死なしてくださったから私たちはすでに死んでるんです。もはや過ぎ去ったは神の言葉であり、私たちは今私がいるわけですね。死体は王の死体であろう、乞食の死体であろう、死体です。本当に全ては過ぎ去りました。全ては葬られました。もうお墓に完全に葬られたんです。それから生まれ変わったその神の子供たちはみんな新しいものであり、みんな清いものであり、みんな完全なものであり、なぜ初めから神の御言葉が命の種となって、イエス・キリストが命となって神様の子供となって新しく生まれたからなんです。初めの人は神によって作られました。でもイエス・キリストによって御言葉によって聖霊によって新しく生まれた神は神が産んだとあります。だから私たちはアバ父よと言っています。なのに私たちの価値観、私たちの感情、私たちの思いの中でサタンが働いて、これから神の子供に一生懸命やってなりなさいみたいに、これからあなたが一生懸命何かをしてあなたは罪を許され、あなたは恵みを得なさいという、そういうなんて負担と、そういう働きをするわけです。すでに得た恵みと、すでに得た命と、すでになった神の子供なのに、すでに望んだ神の国なのに、十字架の言葉を無にして、イエス・キリストが成し遂げられたということを無にして、これから私たちが何とかしようとしています。イエス様が私についてきなさいと言って、追いなさいと言った自分の十字架は毎日追いなさいと言いました。その自分の十字架はイエス様の十字架じゃありません。イエス様の十字架は全ての人類の全ての罪のためでした。で、私たちがよく私の十字架だと言って他の人を背負っていきます。他の問題を背負っていきます。違いますよ。私の十字架は私なんです。私がイエス様と共に死んだこと、私はもうもはやいないということを毎日追ってき、私についてきなさい。なぜですか？生まれながらの人はイエス様誰もついていけません。私がイエス・キリストと共に十字架につけられたを信じない限りは、それを認めない限りは、それが私の本当の真理なんだと、これが私の現実なんだということを認めない限りは誰もイエス様についていけません。ついていきたいと聖霊が 言ってることに対して私たち反応はしても実際は一歩も行けません。十字架は力なんですよ。よみがえりで生きる力なんです。神様を信じる人たちは旧約で信じるような信じ方があります。福音書に出てくるそういう弟子たちのイエス様についていくそういう歩み方があります。しかしその次に使徒行伝後に聖霊が望んだうちについていくそういう人たちは自分たちでついていったんじゃなく聖霊様が望み聖霊様が導き聖霊様がなすままに生きています。そうでしょ。私たちは今どこに属してます？聖書には全部書いてあるんですよ。旧約も福音書もその使徒行伝後のストーリーも。私たちは今どういう信仰姿勢をしてますか？どういう信仰生活をしてますか？福音書では自分でイエス様にハイハイしながらついていきます。でもイエス様見えなければ私たちどこ行けばわからないから牧師やまたそこに立てられてる人たちについていくわけです。でも聖書は聖霊が望み一人一人に教え一人一人を導くとあります。もちろん教会の中には神様がそれぞれの賜物を持って教える人牧師やいろんな預言者やあの力をこう働く人とか使えるとかそういう賜物を持って立たされている役割があります。家でもお母さんがいますし子供がいます。お母さんと子供の違いは何ですか？先生まれて後生まれて、どっちが偉いですか？それはないですよね。神の家族はそういう意味での階級がありません。逆に子供のために親が尽くす、それだけです。病人のために健康のある人が尽くす、貧しい者のためにお金のある人が尽くす、それでみんな分かっちゃってみんなで生きることなんです。偉いとか偉くないということじゃありません。私は昔自分が御言葉通りに生きようということに励んできました。そしたら私じゃ済まないんです。うちの子供も御言葉通りに生きなくちゃいけないし、この人もあの人もということになったら自分ということを置いてこの人たちが全部神の御言葉通りに生きることがその人たちの問題じゃなくて私の問題になってしまいます。切り捨てはできません。子供だからそっちが飛び出ることはしてもこっちで切り捨てることはできない。私は主人が牧師だから絶対私が別に牧会はしません。そのように神様にも言ったし、だけど神の子供が全部自分の子供で神様の愛される人が私の全部愛する人で、また神が私に巡り合わせてくださったその人は全部私が使えるべき人だということを神様の前に告白して生きてます。それでどこ行ってもそういえば私は家族が多いし子供が多いしまた兄弟姉妹が多いです。何人というのも関係なく何教会どういうあの教会であのどういう働きをするそれ関係ありません。牧師も大勢いるし宣教師も大勢いるけれど長老もいるけれど、しかし小さい子供もいます。私の孫たちやそこから今私 の, あのこう主にあっての子供たちのところから生まれた子供たちみんな私の名前毎日その子たちを祝福します。すごく期待があります。その子たちによってなる神の栄光、その子たちによってなる神の御旨、それに対してすごく期待があります。 だから私が何かをしようじゃなくて、その人たちが良くなることが今私のすごい夢であり喜びであり、またそれのために私はたくさんの、逆に言ったら心配だったり、それが痛みとなったり、いろんなことがあります。神様が私たちを選んだのは良いものを集めたんじゃありません。何かできてるものを集めたのではありません。いや、むしろ世にあって世から見てはダメな人。だから神様が選ばない人はどうですか。世にあって賢い人、世的な人。イエス様、主にあって出会う人たち、いろんな人たちいますけど、共通点がありますよ。その人たちには何か純粋なことがあります。何か神様に対してバカみたいに本当に世的に見れば、そこに頭突っ込む何かがあります。それがどんなに尊いものなのか、それが神様に選ばれた本当の引き金となった、そういうものなんです。世にあってはダメだけど、神にあって、神を受け入れ、神様に自分を委ねることのできる神の働きが実となって現れることが、その純粋さなんです。世の人が知ることのできない神様を信じると言ってるんですよ。誰も見えない神様に私ついていきますと言ってるんです。尊くありません。それが神様が働いたゆえなんでしょ。それが神様が私たちを選んだ目的だけど、その神様、私たち第一コリントの一章の一番最後のところ、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。私たちが世にあってどういうものであっても、あなた方は今キリストのうちにあるんだ。またそのイエス様は、そのキリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになりました。アーメン。私たち義はありません。私たちの知恵はありません。私たちの清さは何もありません。でもイエス様が私たちの主だから、イエスキリストのうちに私たちが移されたから、私たちはその神の知恵が望み、神の義が望み、神のその清さが聖なる、それが私たちに望み、その神様の前に私たちは罪あがなわれ、本当に神に受け入れられたことなんです。神に受け入れられたから私たちは礼拝ができます。神に受け入れられたから私たちは祈ることができます。神に受け入れられたから私たちは神の御前に立つことができます。それがイエスキリストにあって私たちが得たものなんです。世の何に比べます？パウロはこの第一コリント書いたパウロは、世にあっていっぱいのその益となるというものを持ってた人なんです。でもこの自分が益としていたものを害だと思うようになりました。なぜですか。彼が告白することにはイエス・キリストを知る素晴らしさのゆえに、イエス様を知るのに妨害となる、邪魔となる、害となるのが世の知識、世の力、世の富、世の私が持ってるものなんです。エレミア書を見ると、自分の持ってる富や自分の家計、自分の背景が、私はどこどこの娘であり、どこどこの夫であり、何か、それをより頼むものは呪われよという言葉があります。その御言葉の前で、私がいただいた恵みを、もし私たち神イエス様を恵みとして受け入れず、その恵み自体を私たちが頼るなら、この呪われよだと思いました。 さっき言ったね、私たちの家族がみんな救われて、で私たちはみんな天国に行ける、私たちはこんなに恵まれたんですよと人前で言うことが私たちの逆に呪いとならないように、言えば私たちが誇りとならないように、私は私たち家族はみんなに逆にさっき恵みをいただいたものとして使えて、その人たちの家族になって、その人たちに恵みを与える管となろうということです。私たちは恵みの管であり、恵みじゃありません。言えば恵みは主なんです。誇るものは主にあって誇る。私たちを通してただ尊ばれ、ただ褒められ、ただ本当に栄光を受けるべきはただ主お一人なんです。そのために私たちは選ばれました。また神様が私たちを選んだのは、あの十二弟子を選んだ時、イエス様はその人たちを選んだ理由をはっきりと言っています。私と共にいるためだ。また私がその人たちを通して福音を述べ伝えさせるためだと言ってます。もう一つはその人たちに悪霊を追い出し治めることのできる権威を力を与えるためだと言ってます。だから神様が選んだ、イエス様が選んだ私たち一人一人はみんな同じなんです。イエス様と共にいることができます。また福音を述べ伝えることができます。今日本とか韓国とかアメリカとかは大きな教会があって、そこにそれぞれ牧師が建てられてるから牧師先生が語りますけども、皆さん誰もイエス様知らないところに、教会もないところに皆さんがクリスチャンがいたら皆さん語りませんか？牧師じゃないから。十二弟子また70人の弟子たちがイエス様によって派遣されるとき、神が力を与えて、イエス様が力を与えて権威を与えて使わしたのであって、彼らが何かができてでもないし、何かを持てるからでもありません。私たちが世に使わされたことはただ聖霊を受けなさいということなんです。聖霊によって使わされてるんであって、言葉が上手だから、学識があるから、家柄がいいから、そういうことじゃありません。サタンは牧師さんだけに重荷を負わせようとしています。一人がやれることってそんなたくさんじゃありません。皆さん一人一人の中に同じ聖霊様おられるし、同じ語る神がおられるんですよ。語る神は私に語り、私に聞かせるだけではなく、私を通して語り、他の人にも聞かせることのできる神なんです。福音というのは牧師の専用物じゃありません。福音はイエス様なんですよ。イエス様皆さんの中におられるでしょ。そのイエス様が私たちを通して語り現れるために私たちは選ばれました。どこで世に出て、皆さんのいるところどころで、そのためにまずイエス様、私についてきなさい、私といつも共にいましょうと言っています。私はあなたを離れない、あなたを孤児としない、あなたと永遠に共にいるとあります。だからイエス様は私たちを選び、私たちだけ狼の中に子羊一匹を出すような、そういう形に見えるけど、そこにはイエス様が一緒に行きます。絶対に私たち一人だけ出すことはしません。そうでしょ。私たちの良き牧者なるイエス様は出るにも入るにもいつも私の前に立っておられる。私についてきなさいでしょうね。今日も宣教なさる方は聖霊様です。今日も魂を救う方は聖霊様です。今日も語るは神様です。今日も働くは神様です。今日も栄光を受けるべきは神様です。また神様は私たちをなぜ選んだのか、皆さんよく知ってる言葉です。 あのヨハネの福音書15章の16節、皆さん一緒にお読みしましょうか。はい、ヨハネの福音書15章の16節です。はい、三杯、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アーメン。神様は私たちを選びました。で、実を結ぶために神様は私たちに何をしてくださったんでしょう。朽ちない種が私たちの中に植わってしまいました。命の種が、永遠の命の種が私たちに中に入ってしまいました。そうすると私たちが種になりますか、私たちは何になりますか。土皆さん鉢植えに種を植えるとその芽が出ますね。で、見えないところに根がまず伸びます。それで芽が出てどんどんどんどん育ち、それで花を咲き実を結ぶまでに育つほど、そこに土の中に目にも見えなかった種が、その種にこうセットされたものがそのまま木として現れますよね。その時にずっと根が伸びるのに土がどこか行ってしまいます。後でこう見ると土はなく根だけがいっぱい絡み合ってることを私たちが見ることができます。私たちもともと土で作られた土くれです。そこに私たちは葬られ、本当にもう土に戻りました。私たちの死は過去形なんです。これから死んでいく人じゃなくて、私たちの死はイエス様と共にもう釘付けられた。これを信じることによって、これを私たちが受け入れることによって、私たちの死はすでにもう過去形なんです。私が体が弱いからアメリカから出てくる時に、うちの父は私が生きて帰ってくるかがいつも心配でした。で、父に言うんです。私は一回死んだから、どこで倒れてどういう死に方をしようと、私はイエス・キリストにあって死んだものはどうですか。死んでも生きるでしょ。私は死ぬことはありません。だから心配しないでください。そうじゃなければ私はどんな大事にして、危険がないようにどんなに守っても私は死んでいくしかない。でもイエス・キリストにあるから私は死ぬことはありません。私は死んでも生きるのだから心配しないでくださいと言って。しかしこれは私の話じゃなくて皆さんと同じ話なんですよ。私、主人が病気で一人でいる時にふと電話したのに受けない、また時間何時間過ぎて電話したのに受けない、ふと不安になる時あります。でも私たち死んでも生きる。アメリカ私が行く時にイエス様の言葉について行きました。で、その時に神様に祈ったんです。その時書いた詩がそうなんです。私たちは世にあってどこにあろうとも主にあっていつも同じ、主の体の中にいるから、天国でも御国の前に私たちがいつも共に立つようにしてください。で、私たちが実を結ぶために持たされた種が同じなんです。ならばそこから現れる実も同じですよね。御霊が結んでくださる実は、御霊が種とならなければなりません。御言葉が 種になったら御言葉の実がなります。その御言葉の実が御霊の実なんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、また柔和、自制、これは本当に御霊が働ければ誰のうちでも結ばれる実です。何か特別なこう才能がなくちゃダメということでもなく、どんな条件が必要だということではありません。御霊が働けば誰のうちでも結ぶことのできる実です。誰からも現れることのできる実です。それをどうか信じてください。私からも現れる身なんだということ、先生から現れる身じゃなくて私からも現れる身だということを皆さん信じてください。そのために私たち選ばれたんですよ。でそこに出てとあります。それでそれが残るため、その身があったりなかったりじゃなくて、それがイエス・キリストにとどまって、そのイエス様は私たちを聖霊によって使わしました、立たせました。どこかに立たせたんですよ。それが地の果てなんです。そのところどころにあって私たちは実を結ぶことができる。ただ種が次の日に実を結ぶというのはありません。だからその過程を私たちが信仰を持って期待して、私たちが待たなければならない神の時を、またその過程を。あるものは30年に1回実を結びます。あるものはすぐできます。あるものはこういう大きな花を咲かせます。あるものはちっちゃい花を咲かせます。タンポポとひまわりとずいぶん背丈違いますね。どっちがいいとか悪いとかじゃないでしょ。私たち一人一人神が選び、私に計画を持って、私を目的を持って、神が召しただけじゃなく、その召した通りにその目的を果たすんだということ、私を通して、ダメな私、本当に傲慢な私、忘れんぼの私、ドジの多い私、そういう私を通してでも、神が知恵となり、神が力となり、神様が真実で、神が正しいから、神様が御言葉通りに働くから、実を結ぶことができる。これが私たちが信じるべき言葉なんです。私はダメ、あの人がダメだと言ったからダメ、あの先生がこんなに祈ってあんなにしたのにもダメだから、私はやってみなくてもダメと言わないでください。聖霊が働ければ誰でもできます。でその次に一つだけ、そうすればイエス・キリストの名によって求めるものは全部神様がくださる。皆さん神様から何得ましたか。神様が、イエス様が私たちに求めなさいというのは何でしょうか。神の国とその義です。でさっきイエス様が私たちの義となりましたよね。イエス様がおられるところに神の国が望んでますよね。イエス・キリストの名によって求めるもの、すべて私たちにすでに与えられて望んでます。これは未来家に神様がくださるという言葉じゃなくて、すでに成就された言葉なんです。そうすれば私たちはそのことを感謝し、そのことを褒めたたえ、本当にいつも喜び、全てを感謝することができるんです。その神の国の前でこの世はちっぽけです。その神の義の前に私たちの罪とか私たちの義、私たちのそういうもの、本当に何にもなりません。パウロはそれを知りました。それでその前に、ただ神の義の前に自分が発見されるために、その神の義のうちに自分が立つために、自分が今まで持っている全てを悪だと思うと言いました。皆さんは神の義をそのぐらいに大切にしてますか。神の国をそのぐらいに味わってますか。目に見える国、 目に見える自分の罪、人々の言葉、指摘、そのことによってイエス・キリストが私があなたを清くした、私があなたの本当の罪を全部贖い出した、あなたは義と認められた、あなたは新しくなった、あなたは私の子である、私があなたのうちにいる、私は真実なる神だから、あなたを通して私の栄光を表そう、その言葉を全部忘れてますか？今どっちの言葉を取ってます？自分の言葉を取ってますか？神の言葉を取ってますか？信仰は神の言葉を取ることなんです。お祈りします。神様、私たちを選んでくださってありがとうございます。その選びがどんなに素晴らしいものなのか、どんなに真実なるものなのか、また今も私たちに生きて働くものなのかを教えてくださってありがとうございます。神様、本当にそれを味わいつつ、それを感謝しつつ、それを喜びしつつ、またそれを褒めたたえつつ、神様、また溢れるばかりのその喜びと感謝が隣人への愛と、また命を伝える、福音を述べ伝える、その管となれるように私たちを清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。